本日もまた皆様と共に神様礼拝でき賛美できるこの幸いを心から感謝いたします。10月最後の手術となりましたけれども、この時期この渋谷大変騒がしくなるというのが毎年のことでありましょうか。今年渋谷はハロウィーンの街ではありませんみたいなことをニュースでも聞きますけれども、人が多く集まるところで本当に神様が礼拝されるといいなと思いながらニュースを見てきています。ハロウィンと、重なってしまいますけれども、10月31日は宗教改革記念日として教会ではお祝いをいたします。あの当時のことを今いろんな資料を読み返しながら考えていますけれども、本当に苦労が多かった、そして勇気がいる、そんな行動をとってくださった私たちの信仰の先輩者の姿を思い起こします。彼らは人文主義者たちの精神にのっとって原点に戻りなさいというその立場をとって大事にして聖書の御言葉に立ち返ろうとしました。私たちにもその精神は受け継がれていると思います。そしてその聖書、またキリストの福音に立ち返るということはどういうことなのか、今日共に見ていきたいと思います。私たちは誰もが友を与えられています。でも本当の友とは誰なのか、どのようにしてそのことを知ることができるのか、改めて問われますと、どうしたらあの人は私の本当の友なんだろうということ、もしくは私があの人にとって誠の友になるということはどういうことなのかということを考えさせられると思います。ミスをした時ですとか、苦しみを経験している時、原稿の締め切りが過ぎてしまってどうしたらいいかと悩んでいる時、困っている時、助けを必要としている時、そして体調を崩しているとき、そういったときに助けの手を差し伸べてくださる方、もしくは共にその苦しみの中で悩み考えてくれる人、そういった存在というのが誠の友人、友と言えるのかもしれません。今日の御言葉、共に聞いておりますけれども、この御言葉を書いたパウロは福音のために捕まり、そして牢屋に入れられていました。牢屋に入れられるということ自体、恥であると考えられていた文化、また価値観の中で、人々は一人また一人と彼のもとを去っていった様子がうかがえます。パウロにとっての真の友とは誰だったのか、それが問われていました。今日読んでいただいた14節以降のところに何かの名前が出てきます。16節には、オネシポロというあまり聞き慣れない人の名前であったりとか、またその前には何かの人たちがアジアの地域にいて私から離れ去っていったというようなことが記載されています。しかしその中で、オネシポロという人はローマで投獄されているパウロ、彼を熱心に探して見つけ出して、そして訪問してくれたとあります。何の情報もない中で、牢屋に入れられている人を探すのは至難の業です。でも、それでも犠牲を払って、人から誤解されるかもしれないけれども、しかし、パウロを探し求め、そしてようやく会えた。わざわざ探し出してくださった、なんという愛の深さでありましょうか。この手紙が宛てられたこのテモテに対しても、このような関係を大事にしなさいということを述べているように思います。オネシポロという人はパウロの姿を見て何を感じたのでしょうか。パウロは8節で、神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいと言っています。苦しむ、牢屋に入れられる、自由を奪われる。人々は、そういった姿を見て、おそらくこう思ったでしょう。あの人はきっと罪深いものに違いない。 神に見捨てられた存在であるに違いない。もうあの人と付き合ってはいけない。あんな人の言うことを聞いてはいけない。そういう心の声というものが聞こえてきたかもしれません。共に苦しみよ。それは私たちの主イエス・キリストを見上げるならば、その道、その姿というのは神のご計画によって、また恵みによってそのように導かれることがあるということを私たちは教えられています。単なる苦しみではありません。それは神の力によって、そして神のご計画と恵みによってというのです。主イエスご自身も十字架につけられる前にこうおっしゃいました。次のスライドをお願いいたします。ヨハネの福音書の第15章18節以下です。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。しもべは主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。彼らが私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉も守ります。主イエスご自身が苦しまれた。だから神の力によってあなた方も私と苦しみを共にしてほしい。パウラはそうテモテに訴えかけています。この苦しみということ、私たちはなるべく避けたいと思います。しかし、イエス様の道、イエス様に従おうとするときに、どうしてもそれは避けて通れないときがあるというのです。なぜなら、それは神の恵みと切っても切れない関係にあるからだというのであります。これは驚きかもしれません。次のスライドお願いします。9節以下のところで、神の恵みについて3つのことが書かれています。主権的神の恵み、昔から存在する神の恵み、そして可視的な神の恵みというふうにまとめても良いかもしれません。主権的な神の恵みとは、9節にありました。これはご自身の計画によるものだと。神様は私たちを創造し、作り、愛し、そして私たちを闇の中から光へと招こうとされます。そこにはご計画があり、目的があります。神の恵みは私たちに一方的に与えられます。それが神ご自身の力によって、そして計画によって、目的によって与えられているのだというのです。さらに昔から存在する恵みというのは、この恵みがキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられというふうに記載されているところから考えられると思います。エペソの1章4節にあるように、この世界のもといが据えられる前から、神はこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされた。これが昔から存在する恵みであります。そしてそれが可視的な恵みと今なった。イエス・キリストによってそれが私たちに明らかになったというのであります。キリストは何を私たちに示したでしょうか。神の恵みです。神の力です。死を滅ぼし、命と不滅を明らかにし、私たちが本来あるべき姿へと変えられ、憎しみに満たされていた私たちが神の愛によって変えられ、許せなかった人を許すことができるようになり、愛せなかった人々を愛することができるようになる。これぞまさに神の救済の計画であり、それを実行するために、明らかにするために、始めるために、そして完成へと導くために、イエス・キリストは、誠の神は、 まことの人になられたというのです。パウロはこれらのすべてを一つの言葉でまとめて呼んでいます。それが福音という言葉です。福音という言葉がこの短い箇所、ちなみに8節から12節はギリシャ語では一つのセンテンスですけれども、その中で何度も何度も繰り返し出てきます。そしてこの福音を伝えるために彼は宣教者とされ、使徒として送り出され、教師として立てられたというのです。そして今まさにこの働きを手も手に引き継ごうとしております。このような信仰の歩みには苦しみが伴います。すべてが順調にいくわけではないかもしれません。苦しみがあり、苦労があり、そしてそれは教会内からの苦労でもありました。でもパウロはそれをそれでも恥とは思いませんと言っています。むしろそれまで自分が大事だと思っていたすべてが価値のないものとみなされるというのです。まあ、こういうメッセージはあまり今の社会では受け入れられないかもしれません。神様を信じるなら、イエス様を信じるなら、あなたの望んでいることがすべて満たされますよ。そういうメッセージの方がもしかしたら受け入れやすいかもしれません。しかし聖書はここで述べます。私たちに希望を与えます。それは目の前の苦しみ、困難というのは、その苦しみ困難で終わらないということです。パウロは確信を持ってそのように述べています。自分自身の知恵や理性により頼むのではありません。この救い主自ら犠牲にしてまで私たちのことを光へと闇から導き出そうとされる、この主イエス・キリストに私の確信はあるのだというのです。ここでちょっと注目したい点がございます。それは、ここでパウロが強調しているのが、何を信じてきたか、what ではなく、誰を信じてきたか、who という点です。何をではなく、誰をというところです。次のスライドお願いします。もう一度12節をお読みいたします。そのために私はこのような苦しみにあっています。しかしそれを恥とは思っていません。なぜなら、私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。パウロは、自分が今まで信じてきたこのお方がどういうお方であるかをよく知っている。だから確信を持って言えるのだ。私の今のこの牢屋での暗闇や真っ暗な目の前の状況というのはどうでもよい。むしろ私を支え、決して手放すことがない、見捨てることがない、この救い主、このお方は、このお方がすべてを守り導いておられるから私は喜ぶ。そう言っているような気がいたします。神が人となられた。神の恵みを私たちが見えるように、理解できるようにしてくださったこのお方に全ての確かさがあるのだというのです。ここで私がお任せしたもの、what has been entrusted to me というふうに訳されているこの言葉、まあ、いろんな訳がございますけれども、これはこの後に14節に続く委ねられたもの、同じ言葉が使われています。さまざまな解釈がどうやらなされてきたようです。少し余談になりますが、ある人たちはこの委ねたもの、もしくは委ねられたものを信仰の遺産として取る傾向があります。一方で他の人々はそれは預けたもの、つまりパウロが使徒として果たす技、宣教、労苦、それら一切を神のもとに一旦預け、そしてそれを終わりの日に報いとして神からより多くの恵みが与えられるものとして解釈する、そういう捉え方もあるというふうに言われています。 委ねたもの、それが信仰の遺産としての、福音というものなのか、それともパウロ自身の人生の歩み、命なのか、その辺はもしかしたら両方かもしれません。しかし、それを支え、守り、確かなものとしてくださるお方を私は知っているから確信を持って言えます。つまり、ここには言葉では言い表せないほどの深い信頼関係が築き上げられているということがわかるわけです。少し脱線しますけれども、最近、我が家では会話が少し減りまして、忙しさのあまりにちょっとこう、会話が少し省略されることがよくあります。食事をいただいているときに、今まででしたら、ちょっとクリネックス取ってとか、一言言っていたのが最近は、もう指をさして、そしてクリネックスを取ってもらう。言葉が交わされなくても何を望んでるのかっていうのがわかるという意味では、信頼関係が与えられているのかなと思いますけれども、しかし、ちょっと言葉が少なくなってきてしまって、別に関係が悪くなってるという意味ではありませんけれども、なんだかちょっとこう、省略してしまってるなという自戒を込めて、申し上げてますが、しかし、信頼関係があるというところにおいて、私たちは、その相手が何を求め、何を望んでいるのかということをよく理解する、そんな関係に置かれているときに、確信を持つことができるということが言えるのかもしれません。パウロは、自分の状況がどんなに辛くても、その辛さの中に一人ではないということを確信しています。そして、この福音のために、神の力によって苦しみを共にしてくださいとテモテに言っているのです。次のスライドお願いします。ごめんなさい、その前もう一つ。一章13節14節を見ますと、ここには重要な命令形の言葉が2つ織り込まれていることに気づかされます。日本語では手本にしなさいと訳されている言葉、そしてもう一つは守りなさいという言葉で表されています。手本にしなさいとは、英語で言うと、hold on、保ちなさいという意味になります。守りなさいはガードしなさい、その通りです。キリストイエスの信仰と愛によって、パウロたちを通して得た健全な言葉によって、正しい教えを保ち、それを手本にしなさいということ、そして聖霊によってその委ねられた良いもの、それが福音かもしれません、命かもしれません。しかし、その委ねられた、あなたに委ねられた、その良いものを守り通しなさいと、パウロは言っています。この二つの命令形の言葉によって、信仰が全うされているかいないかということが、よりよくわかるというのです。冒頭で、誠の友とは誰かについて触れました。多くの人が、パウロの元から離れ去っていっています。それはまさに、主ご自身が捕らえられ、十字架につけられた時に、蔑まれ人々からのけものにされた、あの姿に似ているものであるかもしれません。パウロもそうやって友から見捨てられていきます。それはでも自分のためではありません。キリストの福音のためです。神のご計画と恵みのゆえであります。キリスト者の歩みというのは、こういうものなのだということを身をもって次の世代に示していると言っても過言ではないかもしれません。私たちには、この救い主、私たちの身代わりとなって、あの十字架にかかってくださったあの主イエス・キリストについていくことが求められています。パウロがそうでした。そして、その後に続く人々、教会史の中で、歴史の中で、今に至るまで、この方についていこうとしている方々が、世界にたくさん起こされています。では、この主がおられるところに行くというのは、どういうことでありましょうか。次のスライドお願いします。ヘブル人への手紙の第13章13節にこういう言葉があります。ですから私たちは、イエスの辱めを身に負い、宿営の外に出て、身元に行こうではありませんか。辱めを身に負い、 宿営の外に出てとあります。つまりこの世からリジェクトされることを意味しています。人々から理解されず、そして宿営の外、誰も行きたがらないような暗い寂しい、でもそこでも神の光と希望と愛が必要とされているところへと、つまりそういう状況になるのが想定内だということになるわけです。社会と世間の当たり前とは真逆になる、そのような場所へと主は私たちを連れて行こうとしています。次のスライドお願いします。ルカの福音書9章23節以下です。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。このようにおっしゃる方が私たちをついてきなさいと招き、導いておられます。その言葉、その招きに応じたパウロは言いました。福音のために私と苦しみを共にしてください。私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。テモテはパウロによってこう励まされていきました。前回見た1節から7節のところで、テモテは自分がどれほど祈られている存在なのか、愛されている存在なのかということを知りました。そしてこのように励まされ、守りなさい、手本にしなさい、苦しみを共にしてくださいと言われたテモテはその命を全うしていきます。どうやらテモテのその後というのはあまりよくわかりません。でも一箇所だけこのテモテがどんな意味をしたのかがわかる箇所が新約聖書の中にあります。それが次のスライドです。ヘブル人への手紙の13章23節ちらっと出てくる箇所であります。私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。釈放された、つまり彼は福音のためにパウロと同じように捕らえられた、そして福音のためにキリストのために苦しみを全うし、自らも捕まり釈放されたという記述が聖書の中にあります。まさに後の時代にこのパウロの言葉に従って生き抜こうとした姿が垣間見られるのではないかと思うのです。次のスライドお願いします。オズワルド・チャンバーズがこんな言葉を残していました。歴史全体を通して神はごく普通の一般の何でもない人たちを選び用いられてきました。なぜなら彼女たち彼らのとてつもない神への信頼、信仰というものが神の力と恵みを特異な形で表すことを可能としたからです。神が選ばれ用いられるのは自分の自然な能力や資源や力といったことに頼ることをやめるときである。自分自身に頼ることをやめるときなのだ。ちょっと意訳ですけれども、そんな言葉を残しています。テモテがまさにそのような人物であったと言えると思います。弱々しい、内向的、ガンガン人をリードしていくようなタイプではありませんでした。何にするにしても、神により頼まなければ、前に進むことすらできなかった人であったと言ってもよいでしょう。でもそんな人を神は探しておられ、選ばれ、用いられます。福音のために私と苦しみを共にしてくださいという言葉を真摯に受け止める人です。私から聞いた健全な言葉を手本にしなさいというこの言葉に立って生きた人です。そして自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。これをやり抜いた人であります。最後に次のスライドお願いします。神が探して求めている人というのは、自分の力では神に使えられないことを知っている人たちです。いわゆるノーバディと言われる人たちです。 人からは認められないかもしれません。知られないかもしれません。でもこの人たちこそ神とはどういうお方であるかを深く知っています。神の主権の恵み、昔から存在する恵み、そして可視的にイエス・キリストを通して見せられた、知らされたその恵みを体験し、知っている人たちであります。神様によって全てが成し遂げられるということを知っている人たち、そのような人たちの弱さというのは、神の強さを表す機会となることでしょう。私たちはどうでしょうか。この21世紀の2023年10月、この今、私たちにも良いものであるこのキリストの福音が委ねられております。この福音のために神の力によって、キリストイエスにある信仰と愛のうちに、私たちのうちに宿る聖霊によって苦しみを共にし、信仰を守り抜く歩みをするというのはどういうことを意味するでしょうか。今週もこのことを覚えつつ、私たちの歩みが守られるように祈っていきたいと思います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神様、皆をあがめます。あなたの深い恵みを感謝いたします。私たちの信仰の歩みを、あなたご自身がさらに強めてください。信仰の先輩者たちを手本とし、苦しみを共にすることを恐れず、豊かに、大胆に、あなたの愛を分かち合わせてください。あなたによって委ねられている良いものを守り通す、そのような歩みができるように、その生き様を通して、さらにあなたの恵みを分かち合わせ、教会へと多くの方を導いてください。そのために、今日も、今朝も、また私たちを、この礼拝の場から、送り出してくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈りお捧げします。アーメン。